皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年8月7日にミンフィーネットで発表された最後までダーファーデッシュの称号に申し訳が立つようにという内容です。それではお聞きください。最後までダーファーデッシュの称号に申し訳が立つように。文、中国のダーファーデッシュ。中国共産党によるファールンダーファーとダーファー修練者への迫害はすでに24年以上にわたり続き、多くのダーファー弟子が試練に耐えながら歩んできましたが、他方で多くの同宗が落ちてしまいました。最初、迫害に反対し、人を救い再度する道は多くの地域で熱心に行われ、ファールンゴン迫害の実態が書かれた資料は広く配布されました。同宗たちの情熱は非常に尊敬に値します。私たちの地域には数十人の同宗がいましたが、迫害が厳しい状況下でも、学法と救いサイドの活動を続けていました。しかし、時が経つにつれて、現代社会の誘惑や他の影響で、多くの人々が修練に対して怠惰になり、学法と修練を辛く感じるようになり、妙理や社会の流れに引きずられてしまい、スマートフォンやネットに夢中になって、修練を置き去りにしてしまう人もいます。何度注意しても、元の修練の道に戻ることが難しい人もおり、同宗間の交流も修練の話題を避ける人さえいます。迫害の中で何十人もの同宗が十数年耐え抜きましたが、後に残る数人の同宗だけが死を助けて衆生を救済する修練の道を堅持しています。本当に心が痛みます。ある同宗は刑務所に投獄され迫害されていた間、ダーファーへの強い信念を持ち、断食を通して骨と皮だけになるほど痩せ細りながらも命を懸けて生き抜きました。出獄後の一定期間精進し、2015年頃に座禅中に浮き上がりました。これはダーファーの神聖性を証明し、同時に慈悲深い師父からの励ましでもありました。しかし、後にこの同宗は他の地域にお金を稼ぐために行き、数年の間に学法や修練をしなくなり、完全に修練者の姿を失ってしまいました。末号の乱世において、人間界は混乱と罪悪に満ちており、これらすべてを見通せないまま何年も修練していると、最終的に自らにどれほどの損失と後悔をもたらすことになるでしょうか。コロナの期間中に中国共産党はダーファー弟子を対象に3年間のゼロ行動と称する迫害を強化し、80歳や90歳の高齢者まで不当に刑務所に送り込みました。悪魔の江沢民が地獄に落ちた後も、中共はダーファー弟子への迫害を続けています。中共の邪悪な行為は、精進の薄れたダーファー弟子を脅し、彼らの執着心をつかみ、死やダーファーへの信念を揺るがせ、死から与えられた多くの機会を逃すよう仕向けています。コロナが現れたことで、中共は自らが終わりを迎えるとわかり、そのために手段を選ばずにダーファー弟子を迫害しています。なぜ時代の流れに逆らって、必死にその邪悪な党を守ろうとするのでしょうか。それは邪悪な霊に操られているからです。考えてみてください。師父が法を正さなければ、人類は1999年に終わりになったのです。 我々誰も存在しなくなり、世間のすべても存在しなくなったのです。この前、主婦は直接世人に、なぜ人類が存在するのか、と、なぜ衆生救い再度するのか、と、二編の教文を次々に発表されました。多くの世人は、主婦の教文を拝読した後、人生の本当の意義がわかり、希望が見えるようになりました。修練者の我々は、まだ目を覚ましていないのでしょうか。実は、これは、死を信じ、法を信じる根本的な問題です。本当に死を信じ、法を信じることができなければ、修練にはなりません。死は、全世界の衆生に対して、なぜ、衆生を救い再度するのか、の中で、天体が、上、中、下、滅を経て、末後に至ったとき、創世主は2億年の時間をかけて三界を作り、衆生に救いを得るための様々な形と起源をあらかじめ用意したのです。同時に、人間の文化と思考、行動様式を築き上げました。彼はさらに自らの身体を使って、衆生の在業を消したのです。衆生を救うために、彼は自らのすべてを捧げました。とおっしゃいました。すべてのダーファーデ氏は自問しなければなりません。今日までに自分は本当に衆生のためにすべてを捧げることができたでしょうか。ダーファーデ氏は理解すべき現象があります。現在、中国共産党の指導者は完全に邪霊に取り憑かれ支配されており、正常な思考を持っていません。ダーファーデ氏は彼らをどのように扱うべきかをよく理解しておかなければなりません。残りの時間はもう多くありません。多くの人が本当のダーファーデ氏になるように願っています。個人の浅い認識ですが、間違ったところがあれば、慈悲なるご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオは、ここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。